ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
少しお久しぶりですよね。
そうですね、もう春めいてきましたね。
そうですね、なんだかウキウキしてきますよね。
そうですよね、本当になんかこう映画もいろいろと明るい映画を見て気分を変えていきたいなってっていう、そういう時ですよね。
そうですよね。で、森川さんがゲストに来ていただくとまたそのいろいろ気分が変わる素敵な映画をご紹介いただけるわけですけれども、はい、今夜はどんな映画を。
今夜はですね、はい、もうサクッと気楽に見られる、
ほう、
もう何にもいらんこと考えんでもいいっていう、そういったイタリア映画をご紹介します。
へえ、私にぴったりですね。
かもしれない。
何も考えずに
そんなことないけど、
悩まずにポンと、
明るい感じの、まあ、イタリアらしい映画なんですけど、はい、明日12日より公開されるんですが、この映画あのイタリアでは大ヒットしたコメディなんです。ワンモアライフでタイトルがついてるんですけども、
はい、
まあ、文字通りもう一回人生をっていうことなんですが、もうね、登場人物がいかにもイタリア、
いかにもイタリアイタリア男性ですか。
男性です。
あ、イタリア男が出てくるわけですね。
そうなんですよ。あのすごいハンサムなんですけど、
うん、
パオロっていう主人公の名前なんですね。でこの人がもうチャラチャラチチャラチャラしたダメ親父なんですよ。
はい、
すごいでも素敵なんですよ。もう見た感じもかっこいいし、おしゃれだし、でこの人があのいつも同じ交差点をずっと渡ってて、でオートバーに乗ってバイクに乗ってヘルメットして行くんですけど、その時にいつも自分の中で賭けがあって、
はい、
ギリギリの時にバーンって突っ走って交差点を渡るって、だからむっちゃ危ないんですよ、
うんうんうん、
絶対そんな人はダメなんですけど、それを毎回やって毎回大丈夫だから、
うん、
今回も大丈夫だと思って行ったら横からトラックが来た、
あらららららら、
あっという間にもうなんかね、シーンもパーンって飛ばされたら、次はなんか人がいっぱいいる、なんかやこう市役所の窓口みたいなとこなんですよ、
はい、
で実はそこは天国の入り口なんです。
ほう、
でなんかこうカウンターがあって、向こう側に、白髪のちょっとサンタクロースみたいな感じのおひげの白いおひげのおじいさんたちがいっぱいいて、
うん、
どうやらその人たちが役人なんですね、
うんうんうんうん、
天国の役人、まあ万人というか、で一人ずつ、まあね、外国行く時とかパスポートを見せたりするような感じあるじゃないですか、はいはい、あんな感じで行って、はい、君 何日で亡くなったねみたいな、
うんうん、
はい、天国ってなる。
そんなシステムなんですね。そういうシステム、
そういうシステムなんです、うんうん、でそのパオロが、まあ、窓口行って、そのおじさん万人の人に会ったら、
はい、
パオロは文句を言うわけですよ、
うんうんうんうん、
あの交差点はいつもちゃんと渡れてたんだとか、あんた自分が悪い、あんなことしたらあかんでしょってこう見てる、
めっちゃしたからでしょっていうね。
そうそう、見てる方はそう突っ込むんですけど、だいたいこの年齢で、まあ年齢的にしたら50歳行くか行かないかぐらいの年齢なんです
か。まだまだね、
まだまだ、
うん、
早すぎるだろうとかって言って
本当になんか役所の窓口みたいな、ね、
そうそうそう、
うんうん、
でもその万人の人は、いやいや君が悪いんだし、うん、もう天国なんだから、このまま天国行ってもらいましょうって言って、
うん、
いやでも絶対おかしいって言ってごねて、
うん、
僕はね健康のために毎朝スムージーを飲んでいた
の面白いなパウロ
うんうん、なんか私なんかそれ関係あるって思いながら見てたんですけど、
はい、
スムージーを飲んでてすっごい体には気をつけていたのに、どうしてそんなこんなことになるんだとかっていっぱい言って、うん、
はい、
そしたらその天国の番人のおじさんが、え、スムージーちょっと待ってねって言って後ろを見て、
うん、
なんかコンピューターかなんかパッパって言って、え、その記録は残っていない、え、君はスムージーを飲んでいたの
結構重大なことなんですね。
そう、こんなに早く天国に来るのはおかしいな、
うんうんうんうん、
ちょっとこれは計算ミスだ、
はい、
って ポロッと言うわけですよ、うんうん、そしたらそのパオロが計算ミスだって、ここは計算ミスをするんだって、周りにいっぱい次天国行く人待ってはるんですけど、はいはい、みんながよー頑張れ頑張れと
戻れ戻れと
戻れ戻れうん、うん、でなんか会議みたいなところにかけられて、
はい、
いや申し訳ないと、これは計算ミスだったと、君の寿命はもっとあるから、うん、もう一回地上に戻ってもらおう、
ほう、
ただし必ずその寿命が来たらここへ戻ってくるように、でその番人もくっついていくことになるんですが、
なるほど見張りですね、
そうなんです、
うん、
残されたいわゆる余命時間は92分間なんです。
92分間意外と短いですね
スムージーの力92分やったんです彼の場合は
毎朝スムージーで92分戻れたわけですね。
そうなんです、うん、ただこの92分間で戻らなきゃいけないから番人はずっとくっついてきてるわけなんです、
ね、なるほど。
そして自分は地上へ戻ることができるわけなんですけど、うんうん、この映画の面白いのはこの92分っていうのが結構リアルタイムで動いていくんです。でもそういう映画はきっちり上映時間と物語が進んでいくって、例えばハイヌーン真昼の決闘とか、
うんうん、
それからロープっていうヒッチコックの映画とか、うん、それはもう全く上映時間とその舞台になってる分の時間が全く一緒っていう、そういう有名な映画あるんですが、うん、そこまで厳密じゃないのがイタリア映画なんです
よ。いいですね、楽観的な感じでね、だいたいそんな感じ、
だいたい92分かな上映時間自体は94分ぐらいでしたけど、
なるほどなるほど窓口のシーンも込みでね、
込みで全部入れて、
はい、うんうん、
でその時にそのパオロは一つだけ大きな反省をするんですね、
はい、
というのは車にぶつかってその亡くなる瞬間に考えたことっていうのが浮かんでるんですが、
うんうん、
それが今まで数々の浮気の中で愛人から突っ込まれたしょうもないこととか、
うんうんうん、
それからいつもタクシーを乗ろうと思ったらタクシーがずっと列をなして待っているのに、じゃあどのタクシーに乗ればいいのって言ったら一番後ろから乗ってくれって言われて、なんで最初のタクシーが一番後ろやねんとか、
うんうん、
そういうことを考えて天国へ行ってしまってるから、
走馬灯のようにという時間帯はそれで使ってるわけですね。
そうなんですよ、うんうん、本来だったら娘もいる息子もいる奥さんもいる家族を持ってる彼にとって、
はい、
ああ僕がいなくなったらこの家族はどうなるんだろう、
うーん、
まだまだ娘は思春期でこれから大人になっていくその姿が見られないのはなんて寂しいんだろうとかって考えるはずなのに、
はい、
そんなことも思わなかったそれはさすがにパオロも反省して、
はい、
この92分間を家族のために使おうと、
あ素晴らしい
って思うんです。で、はい、家に着いて奥さんに会ったら、うん、奥さんバタバタもう出かけるわよっていう感じで、
うんうん、
もうあのその息子さんを迎えに行かなきゃいけないからって、まあ一緒に車に乗ったらもうすごい渋滞で、なんでこんなに混んでるんだって、92分しかないから、
なるほど焦るわけですね、イライラしちゃって、
でももうそんないつもここは混んでるわよとかで、いや今日はもう1時間後にはみんなでご飯を食べるんだとかって、パオロがあなた今までそんなことしたことないじゃん
怪しい急にね、
そう、うん、でそういう会話の中に今までどれだけいろんな他の女の人とお付き合いをしてきたかっていうのも出てきたりとか、
うん、
こいつは何ちゅうやつやねんと映画を見ながら思うんですが、それがいかにもイタリアらしい、ウィットに富んだ、それでもちょっとね最後の方はもう申し上げないですけど、
はい、
ほろっとさせられる、
うーん、
だから息子も娘も全然パパのこと信用してなくって、
うん、
2人ともパパなんてうちにはいなかったでしょとかって言われるぐらいしか一緒にご飯を食べるんだってすごい熱くなってる、急に変わってしまったお父さん、
はい、
その辺の模様がすごく上手に描かれるんです。で、あのこの映画自体は実はちゃんとその舞台っていうのをそのイタリアにあるパレルモっていう町かな、
はい、
その町でやってるんですね。ロケも全部そこでやってるんですけど、この場所っていうのはあの90年代とかはあんまり環境良くなくて、で治安が良くないとこだったんだけど、今もう整備されて綺麗なビーチと、ですごいおしゃれなお家とか、
はい、
街並みも綺麗で、で有名なその魚介類の美味し
い
レストランがあるとか、
いい
ね、そういうで美術館があるとか、そういうところがどんどんどんどん映画の中出てくるんです。だからまるでこう旅行しているような、
それも嬉しいですね、この時期 ね
映
画
ですよ。
そんな感じイタリアに行けるなんて。
そうなんです。で腹しながらもちょっと笑って、
うんうん、
もうアホやなって突
っ込んで
実に気楽に楽しく見られる。
へ
え、いい映画ですよ。
あ、いいですね、うん、本当になんか春の風を感じながらね見ていただくといいかもしれないですね。なんかあの男ってバカだなって思いながら女性が見るっていうのもなんか良さそうですね。
で結構応援してしまって頑張れ頑張れ92分間の間になんかお父さんのそう一心を取り戻せって。
なんかね不思議とねダメなやつほど可愛いみたいなところってね、そうそう、女性はありますからね。私も映画館でぜひ応援したいと。い
や、これはね楽しんでいただける作品だと思います、
はい。
まあね、なかなか映画館行けないって方多いと思いますけど、ちょっと頭の片隅に入れておいてください。
はい、
明日より公開のワンモアライフです。
皆さんぜひ映画館に足を運んでいただき、イタリア旅行も楽しんでくださいね、はい。マイシネマヒストリー、今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。森川さんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
映画救ってごらん。東京から片田舎の町へ左遷された大手メガバンクのエリート銀行員柏誠、運命的に出会ったのは金魚すくいの店を営む美女吉野。今金魚と恋心と出世をめぐるドラマが始まる。映画救ってごらん。半沢直樹の IT 社長から今度はエリート銀行マンを演じ、映画初主演を務められました尾上松也さんにインタビューします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は金魚すくいをテーマにした、
はい、
世界初の漫画が実写映画化ということで、
はい、
最初にお話を聞いた時はどのように思われました？
いや、まあ、金魚すくいをね、
はい、
メインに置いた作品っていうのはすごくそれだけでもインパクトがありましたし、で脚本見させていただいた時には今回の映画に関しては原作そのままではなくてですね、原作にさらにアレンジを加えた音楽満載の作品になってるんですけど、その脚本を見た時には一瞬何がどうなってるのかわけわからない脚本になってましてその時は脚本を見た時にはどういうふうにそれが形になるのか全く想像できないような内容になってたんですね。だけどもそのなんかあえてどうなるかわからないような形にしてそれを作品にしようとする制作人、監督含めた制作スタッフの皆さんのそのチャレンジ精神というのに僕はすごく共感しまして、
はい、
でそこにこう一緒にやってくれないかと言っていただいたことがとても嬉しかったんで、なんとか一緒にやりたいなっていう気持ちになりましたね。初めてお話しいただいた時には
実際に本当に漫画の中からびっくり箱がいくらでも出てくるかのように、はい、華やかな世界が映画の中には広がりますけど、
はい、
音楽もという言葉が出てきました、
はい、
ポップス、
はい、
ロック、バラード、それからラップ、
はい、
も出てきますよね、
はい、
セリフと音楽でいうと音楽の方が多いんじゃないかしらと思うぐらい歌に満ちてましたが、うん、そのあたりはいかがでしたか？
はい、いや本当に原作の漫画にはねそういう音楽要素っていうのは出てこないので、
はい、
それは完全に今回のこの映画作品オリジナルの構成になってるんですけれども、まあなんて言うんでしょうか、まあ、日本の音楽映画というか音楽を使った映画の中でもこれほど、セオリーにとらわれない音楽の使い方をした作品はないんじゃないかなって思いますね。それぐらいやりがいもありましたけれども、特に、まあ、今お話にできたラップなんかは、
はい、
全編英語で僕がラップをさせていただいてるんですけどまあ後にも先にも人生で最初で最後なんじゃないかという全編英語ラップをさせていただけたのは貴重な経験でしたね。
本当にさまざまなジャンルの、まあ、音楽を奏でている中でもラップは最高に面白かったです。
ああ本当ですか、嬉しいです。
でも最初で最後と聞くと、まあ、私多分あと何回映画館に行くだろうって聞き逃せない見逃せないこれを何度味わうべきなのかっていう気持ちになりますので、リスナーの皆さんはね、明日からまず第1回目の映画館に早く足を運ばないといけない
かなと思います。
思います。そして、まあ、映画ということで、うん、映像もかなり鮮やか、はい、鮮やかに彩られています、はい、うんうん、このあたり出来上がった作品を見ていかがでしょうか。
いや本当に奈良県の橿原にある今井町というところで撮影をさせていただいてたんですけれども、もうね本当にその街並みがセットなんじゃないかと思うぐらい完成されていて、美しい街並み でなおかつタイムスリップしたような感覚になる街なんですよね、はい、そこにこう金魚たちを持ってきてセットを組んでなんかするとすごく幻想的な世界になって、で日本でしかやはり撮れない日本ならではの映像美っていうのができたかなというふうに思ってますし、その日本の良さのなんか空気感っていうか、そういうのもすごく映像に表現できて現れてたんじゃないかなと思うし、そのさらにそこに金魚をね、
はい、
足して金魚越しの日本ののどかな風景っていうのはすごく自分も出演させた映画ながら美しいな綺麗だなというふうには感じましたね、うん、そこは監督もスタッフの皆さんもこだわって作ったところですね。
そうですね、音楽のクオリティも高いですし物語にも引き込まれるんですけど、映像だけでももう心が持っていかれて、うん、終わった後に今の世界がちょっと色少なくないくすんでないかしらって不安になるぐらい艶やかな、うん、初めての経験の世界観でした。
ああ嬉しいです。いや本当に彩り鮮やかで街並みだけじゃなくてセットっていうのもすごくいろんな色を取り入れてカラフルにしてるので、確かに映画の中では色彩美っていうのは一つ見どころになってるかなと思いますね、はい、
そうですね、楽しみに皆様足運ぶんですけど、
はい、
その色彩に負けなかったのが、はい、松也さんのさまざまな表情だったのではないかと思うんですが、はい、
そうですか。
このあたりはやはり意気込みとか力の入れようってありましたか。
まあ、モノローグと言われる何て言うんですかね、回想シーンというか頭の中でね、心の声が聞こえてるっていうシーンとかも結構あったので、そうしますとまあ撮影してる現場では動きとか顔の表情でその言ってる言葉っていうのを表現しなくちゃいけないので、
はい、
言葉なくね、だからそれはなるべく表情筋をたくさん使って分かりやすくご覧いただけるようにはしましたけども
私インタビューでこれだけ映画を思い出しながらずっと笑いながらっていうのは失礼だなと思いながら、
はい、
お話を聞くと全てのシーンが浮かんできて、
はい、
ついつい笑ってしまうのでお許しいただきたいと
思います。いや全然もう嬉しいです。
でも確かに演じてセリフを発している時以上にその回想シーン心の中の声に表情が伴っている時が一番爆笑するって初めての経験かもしれないですね、はい、です
いやもうなんか動きがねないとそのまあもちろんカメラワークとかいろんなことで一緒に作っていけることはいけるんですけど、なんか僕自身があんまりその無音に慣れてないもんですから、
はい、
なんかしなきゃなんかしなきゃって思っちゃう方で、でまあこういう作品ですからね、いろんな要素を取り入れて、作っていこうという中で、まあ監督が、それ以上はやんないでくださいとか、引き算をすることはいいんですけど、
はい、
足し算をするよりはもう引いていく方が僕も楽なんで、まずは最初に思いっきりやってみようというところでいろんなシーン結構思いっきり大げさに大きくやってみた中で、まあ、ほとんどそのまま採用していただいたのでそれが形になっているところはあるんですが、でも中にはもうちょっとそれはやりすぎなんで抑えましょうっていうところも何個もありましたけどね。
映画の中以上にやりすぎた時があったということです
ね。ありましたね、はい、
いつか現場に潜り込んでみたい気持ちにもなりますけど
見ていただきたかったです。
私は一番最初に心奪われたのは冒頭のシーンで、
はい、
片田舎町に左遷されたエリート銀行マン、まあ、クサクサした気持ちでカーステレオから流れてくる曲がこんなにもぴったりの曲流してあげるなよと思っていてでもなんて綺麗な歌声なのかしらと思った本人かーいっていう関西人のこのツッコミがもうジェットコースターの最初の急降下みたいにもう映画の中にスコーンと入っていけて最高にいい入り方だったんです、は
い
は
い、嬉しいですね、まあ、本当にあの冒頭 その最初の曲が始まるシーンなんかはあのおっしゃるように僕本人っていうのもあるんですけどいやここで歌会っていうところで急に始まったりするので、
はい、
まあ、その連続なんですね、
うんうんうん、
それはなんかあのどうしても音楽を取り入れてミュージカルにする時っていうのはあここで歌来るぞみたいな流れを本当は作んなきゃいけないのかもしれないし、
はい、
作るのが普通だと思うんですけどそういうの一切無視してもうなんか思うがままに監督が作ってるっていうのはすごく僕も気持ちよかったですけどね。
うーん本当にあのその自然に入って遅れてから突っ込んだっていうのが最後まですごく自分も自分が漫才師になるような気分で映画と向き合って楽しめるっていうエンタメとしてはすごく面白いなと、
うん、いやそうですねもうそういう意味では突っ込みどころ満載で逆に作ってるところもあるのでその自分見ていただく方の中で自分なりの突っ込みどころをどんどん探していただくっていうのもこの映画の確かに面白さかもしれないですね。
そうですね、はい、ちなみに松也さんの、まあ、一つというと難しいと思うんですけどお気に入りのシーンとかってありますか？
あ、お気に入りのシーンですか。まあ、たくさんあるんですけど僕の中ではそうだなエンディングのシーンとかは最後の最後ですねは、まあ、要は柏誠という主人公がどういうふうに人として成長して一歩を踏み出すかみたいなところをどう落とすかっていうのをずっと監督と話し合ってきてで監督と話している中でその最後に関してはでそのエンディングも撮影の最終日に撮影してたもんですから、
はい、
その最後までこうかその撮影の過程で感じたことをですね生かしながらやっていこうというところがありましたんでそのなんか全てが込められたっていうようなところがありましてで監督ともなんかその腑に落ちる部分がねすごくあってそれを共有できた瞬間があったのであのエンディングのシーンなんかはとっても印象的ですね。
すごい楽しい映画だということをインタビューでリスナーの皆さんに届いてると思うんですけど確かに最後温かい気持ちと終わってしまう悲しさ切なさに包まれて映画が一本終わったんだなと思うエンディングを感じることができました。
ありがとうございます、
はい、私もまた、いろんな顔とラップとエンディングの愛しを楽しみに映画館に足を運びたいと
思います。ぜひ何度も見に行ってやってくださいお願いします
、リスナーの皆さんに最後に一言いただけますか。
はい、今日はお招きいただきましてありがとうございました、映画も3月12日に公開ということになりますので、この映画は本当何度見てもツッコミどころがたくさんあると思いますし、見るたびにきっと何か見え方とか考えることっていうのも発見もある映画だと思いますのでぜひぜひ、この映画は劇場でですね見ていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
映画すくってご覧インタビュー尾上松也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストレイディオ